毎月第1月曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。これは昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております特集昭和史を味わう、今日は34回目です。今回は昭和39年の東京オリンピックというテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り通会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島昭義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月はですね、昭和39年の東京オリンピックというテーマで、お伝えするわけですけれども、10月10日に開かれたですね、
そうですね、
東京オリンピック、まあね、我々の世代というか、60代以上にはね、まあ記憶が鮮明なところなんですけれども。
そうなんですね。まあ私は当時24歳だったんですが、社会に出て、まあ、社会の目でオリンピックっていうのを始めてみましたね。
ああ、そうですか。
で、どうも、この東京オリンピックには2つの大きな要因があると思うんですね。
はい。
で、1つは、やはり平和の祭典であるっていうことですね。実は日本は昭和15年に、東京オリンピックをすることになってたんですが、まあ、戦争の時代、まあ、日中戦争などがありましたので日本は、まあ、オリンピックどころではないということで、結局中止になるわけです ね。
昭和15年と言いますと、紀元2600年、
そうですね、
の時に、まあ、このですね、開催しようと、
そうなんですね、
目論んでいたわけなんですね。
まあ、国威発揚の一つの手段として考えたんでしょうけども、まあ、戦時下ということで、とてもオリンピックどころではないということで中止になったんですが、でそういう戦争の影を吹っ切る、まあ、平和の祭典であったというのが特徴だと思うんですね。
あ、そうですね。
もう一つは、はい、オリンピックっていうとどうしてもヨーロッパアメリカ主導で、はい、アジアはちょっとこう忘れられてた存在になってたんですが、初めてアジアで開かれたんですね。でしかもこの時は94の国と地域が参加するという、一番それまでのオリンピックと比べて規模が大きかったんですね。でその意味で言うとアジアで初めて行われたオリンピックで、しかもそれ以前にないほど多くの国が参加し、で、まあ大体5500人ぐらいの人が選手が参加したと言われてるんですけどね、参加選手も多かったという画期的なオリンピックだったということになりますね。
そうですね。まあ、太平洋戦争で日本が負けてから19年経って、まあ、ようやく国際社会の一員になれたと。
そうですね。日本人の中には、戦争のイメージを吹っ切るというので、この東京オリンピックへは、誰もが強い関心を持ってですね。
そうですね。
国際社会にこう初めて触れるというような感覚でオリンピックを迎えたんだと思いますよ。
そしてその迎えた開会式ですね、昭和39年1964年の10月10日ということですけれども、国立競技場の開会式にはですね、7万4000人の観客が集まった
んですね。そうなんですね。日本のいろんな行事の中でこれだけの人を集めたのは初めてだって言われてますね。まあその熱気というのは相当大きかったと思いますよ。
そして時代はその高度経済成長時代と、いうことですよね、まさに。
そうですね。高度成長の一つの段階が、この東京オリンピックというのになるわけですね。ここまでの昭和35年から始まった高度成長が、昭和39年のオリンピックでですね、一つのこう形を作ったわけですね。
さて、その10月10日のですね、開会式の様子をですね、はい、ちょっとお聞きいただきたいと思うんですが、ラジオを聴きの皆さんもね、この開会式非常にこう印象深く鮮明に残っていると思うんですけれども、ここでですね、NHK ですから、テレビの開会式とラジオの開会式をですね、 分けてちょっとお伝えしようと思ってるんですよね、
放送内容もちょっと違ったわけですね。
そうですね、テレビはテレビの実況、ラジオはラジオの実況があったということですね、まず東京五輪の開会式のテレビの実況はですね、北出誠五郎アナウンサーということですね、はい、でラジオの方は鈴木文也アナウンサーということです、はい。でこの日は非常にこの青空が印象的で、秋晴れということでね、太陽がさんさんと降り注ぐということで、そのモチーフはテレビラジオとも同じなんですけども、はい、表現の仕方がねそれぞれ違う。
そうですね、まあ視覚と聴覚の違いと言いますか、う
ん、ね、じゃあまずテレビの開会式の実況、北出誠五郎アナウンサーです。
世界中の秋晴れを全部東京に持ってきてしまったような素晴らしい秋日和でございます。
これは逆にご起立をいただきたくございません。
オリンピックの開会式がこんな素晴らしい天候の下で開かれるとは、こんなに嬉しいことはございません。全世界の目がこの日本の東京の国立競技場に集中していることでございましょう。いよいよこれから選手団の入場行進開始であります。華やかなパレードが開始されます。心も浮き立つような古関裕而作曲のオリンピックマーチが鳴り響きます。そしてオリンピック発祥の地、ライトブルーと白の国旗もすがすがしく、常にオリンピック入場行進の先頭に立つ栄光の国、オリンピックのふるさと、ギリシャの入場であります。市はゲオルゲ・マルセロス君であります。オリンピアから東京へ、今大会聖火リレーの第一走者、しかも騎手として選手団の先頭を行進する誉れのゲオルゲ・マルセロス君であります。
ということでテレビの開会式、北出アナウンサーでしたけども、
情景描写がうまいですね。世界の秋晴れをみんな東京に持ってきたような、こんな表現っていうのはなかなか使えないですよね。
で次はですね、このラジオの開会式の実況ですね、鈴木文也アナウンサーです。
待ちに待ったこの日、私たち日本人の胸の中に燃え続けたこの日、第18回オリンピック東京大会開会式を迎えた国立競技場であります。開会式の最大の演出家、それは人間でもなく音楽でもなく、それは太陽です。昨日まで降り続いた雨もすっかり上がり、東京オリンピックの成功を約束するかのように抜けるような青空、参加94カ国7060人、世界の和コードの力と美のパレード、いよいよ選手団の入場行進開始であります。ひときわ高く湧き上がる拍手、7万5千の瞳が集まります。いよいよ最後94番目日本選手団410人、行進に参加する378人の入場であります。防衛大学学生の持つジャパン日本のプラカードが目に入ります。水泳の福井選手の持つ第日照旗が目に映ります。そして選手団のスカーレットのブレザーと白いズボンが目に飛び込んでまいります。見事な色彩感です。
ラジオの実況中継、鈴木アナウンサーです。
そうですね、まあ、私は目をつぶって聞いてると、やっぱり当時のこう光景が一つ一つ浮かんできますね。多分皆さんもそうだと思うんですけども、その光景っていうのは自分たちがこう初めて何か大きなこう世界とこう出会ってるっていうのは感動ですよね。それをやっぱり感じますね。
もう世界のね、94カ国と地域からね、5000人以上の人たちが集まってるわけですからね、一堂に東京に会したということで、もう世界的なイベントが始まったという感激ですよね。で日本選手団も活躍しましたよね。
そうですね、これは日本選手は結果論を言えばアメリカ、ソ連に次いで、3番目に金メダルは取るんですよね。
そうですね、16個、
16個ですね、はい、だそういう意味じゃ参加国として一応対面は保ったっていうことでしょうけど、ただやはり日本はレスリングとかそれから体操とか、バレーとかいくつかの競技ではかなり強い実力のあるっていうことを示したんですよね。水泳や陸上がちょっと寂しかったということは残念なんですがね。
特に男子体操ですね。
そうですね。
活躍しましたよね。遠藤幸雄選手が。
遠藤幸雄選手ですね。ウルトラシーという言葉が、はい、この時の演技につけられたんですが、ウルトラシーという言葉自体も流行りましたしね。
あ、そうですね。
男子体操っていうのは、この時、本当に日本は世界の中でトップレベルにあるんだっていうことを、本当に見事に知らせましたよね。
そうですね。まあ、男子体操だけで金メダル5個もね、取ったということですね。そして、この時話題になった選手が、チェコのシャスラフスカ選手。
シャスラフスカ選手ですね。当時まだ20代の初めだったと思うんですけども、この方は、日本選手の何かこう感性にこうぴったり合ったところがあると思うんですよね、うん。体もそんなに大きい方じゃなくて、日本人のような体格だったらしいですが、何かこう愛らしい表情が、日本人のこう心に訴えたんじゃないでしょうか。
ね、オリンピックの花とも言われてですね。まあ、残念なことに今年の8月30日にねお亡くなりになったと。
私もびっくりしました。ただこの方はチェコの民主化に一貫して、姿勢が明確だった人で、まあ、民主化のいろんな起草文にサインをしたりして、それぞれの政府に時には弾圧されたりっていうこともあったようですけども、民主化を望むという気持ちは、まあ、最後まで捨てなかった人ですね。
で、そのチャスラフスカ選手のですね、演技に入る前のですね、ちょっと実況がありますので、わずか13秒ですけれども、お聞きいただきます。
いよいよ注目のベラ・チャスラフスカ選手の平均台の演技であります。1メーター58センチ、56キロ、1942年5月3日生まれ、22歳。どういう演技を見せてくれますか？
という選手紹介ですけれども。
そうですね。この方を見たときですね、私たちは外国の女性というのが何かすごく大柄で、そして、どこかこう、ツンとしたような感じのイメージがあったんですが、この方の笑顔とか、それから日本人と接するときの、こう、表情などが、私たちの胸にすごくこう、優しく映ったんですね。彼女も日本がすごく好きになったようですね。ずっと日本のことを思ってて、日本人が訪ねていくと喜んでいたというような証言は随分聞きましたけどね。
東京の恋人などともね、
そうですね、
言われたわけですね。それから注目を集めたのが女子バレーボールですね、
はい、
東洋の魔女、
はい、まあ、決勝戦でソ連と当たるんですけどね。これはなんか、視聴率が相当 80% ぐらい。
そうね、80% 超えたというふうにね、言われてますけどね。もう日本中が注目した。
日本中のですね、その時仕事の電話とか、あらゆる機能が止まってた、社会がこうストップ状態になったっていうふうに言われてますね。
そうですね。その時の実況がありますので、お聞きいただきます。鈴木文也アナウンサーです。
前衛にキャプテンの葛西が上がってきました。満身創痍の磯部、よく頑張っています。変化球です。宇田光はリジョはバックトス、あっとトスを上げた。日本のチャンスだ。どう攻めるか。葛西トスを上げた、打った、松村決まった。ポイント日本14対9。日本いよいよ6回目のマッチポイントです。前衛に谷田が上がってまいりました。磯部、谷田、そして松村であります。1セット2セット日本、今第3セット6回目のマッチポイント。サーバーは宮本、今夜2つのサービスエース。金メダルポイントです。さあどうか、日本のチャンスだ。流れた、シャシコでダメ、あっとエラーで変わりました。日本優勝しました。15対13、3対0ストレートで勝ちました。日本優勝しました。日本金メダルを獲得しました。
ということで、鈴木アナウンサーのこの金メダルポイントというのが、
そうですね、
流行語というのがなりましたですね。
この後だんだんいろんなこと分かってくるんですが、この日本選手を育てた大松監督ですね、はい、あの方のこう厳しい練習、それもこう後に明らかになってきて、まあ厳しかったらしいですね。それで選手たちがよくついてったと思うんですけども、まあそういう厳しさで優勝っていうのがあったんでしょうけども、まあ高度成長の中でもその 厳しさみたいなものっていうのは確かに求められてましたからね、当時は、一生懸命働く、そしてまあ叱咤激励されながら、まあ日本人は一生懸命働いたというような社会背景とも関係あるのかなっていう気しますね。
まあ、当時のその高度経済成長時代の一つのなんかメンタリティー
ですね。そうですね。それとこう合致するようなところあると思うんですよね。
それから印象的だったのは、陸上のマラソンですよね。はい、
これは私はこのマラソンは自分の人生の中でもいろんなマラソンのこう見た中で今でも忘れられないのは2つあって、アベベ選手が優勝しましたね、はい、エチオピアの、この方の走り方ですよね。何かこう宗教家が何かを求めてるような、こうストイックな感じで走ってるっていう姿ですね、
哲学者みたいなね。
そうですね、哲学者みたいなんですよ、まさにね、もう一つは国立競技場に入ってきた2位と3位の選手、2位が日本の円谷幸吉選手だったんですが、3位がイギリスのフィートリー選手だったんですが、抜かれちゃうんですよね。その抜かれた時のこう悲鳴というのが国立競技場全体に広がったのが、まあ、私はテレビを通じてですけど覚えてますね。
あ、そうですか、もうその時の実況もありますので、お聞きいただきます、
はい、アベベ32歳、堂々たる体格、1m76cm、68kg、アベベ今ゴールイン、見事に優勝を果たしました。この拍手、この歓声、国立競技場枠に沸いています。今円谷が来ました、円谷第2位であります。その後ろに8番のヒートリーが来た。円谷2位を確保するか。円谷頑張れ、円谷最後の頑張りに期待します。今度は円谷危ない、ヒートリーが追った、ヒートリーが抜きました、イギリス抜きました、今ゴールインしました。今 30m と 10m が今円谷見事に日の丸を扱われます。日本の円谷疲れました、あらゆる力を使い果たしました。日本の円谷第3位、しかし見事に日の丸をこの陸上競技場に上げます。
円谷選手抜かれて3位になりましたけども、非常にこう印象的な場面だったですね。そ
う
ですね、
走り方がこう首を振りながら走ってましたね。この方は次のオリンピックのメキシコオリンピックにもこう選手として強化選手だったようですけども、なかなかいいタイムが出なくて、自分でもこのそういった期待に応えられないっていうことで、まあ心理的に追い詰められたんでしょうかね。自殺してしまいますね。で、この方は、私は同年代なんで、この方の残した遺書っていうのには、やはり当時、新聞で報道されましたけど、読んで、ここまで、この選手は追い詰められたのかなと思って、なんか気の毒になりましたね。で、私はそういう、この選手が同年代で、その生真面目さっていうのに、惹かれてたんですが、もっとマラソン走ってほしかったなっていうのは、という気持ちもありますね。
それから柔道もですね、日本のお家芸と、いうことだったんですけれども、4階級のうちの最後、無差別級で、オランダのヘイシンクに負けてしまう、
そうですね。ヘイシンクって名前はもう日本中みんな知ってましたからね。で、この体の大きな圧倒的に強い選手で、この選手を誰が破るんだろうと、破れるんだろうかというような期待があったんですね。
その時の実況もありますので、お聞きいただきます。
はい、私、抱きつかれた、これが怖い、裏投げを、寝技になりますか、神永、寝技を逃げたいが、のしかかられました、縦四方、崩れた、抑え込み、再度抑え込みに入られました、神永、ついに、体落としを返されました、抑え込み、神永、頑張ってもらいたい、けさ固め、完全な体勢に入りました。1m97、120kg の巨体、顔を真っ赤にいたしまして、神永、頑張れ、神永、頑張ってもらいたい、あと、まもなく20秒になります、20秒になった、まもなく技ありになります、まもなく技ありになる、25秒、技ありになった、神永、立ってもらいたいが、けさ固め、がっちりと固まりました、あと1秒、鐘、ついに神永、破る、日本の神永、ついに敗れました。
ということで、ヘイシンクに神永選手が敗れてしまったわけですけども、柔道の国際化という、
そうですね、ことがありましたね。お家芸とは言いながら、日本選手は必ずしも優勝できるわけではないというのが現実になっていくわけですね。
うん、そうですね。 まあ、そういうようなあの名場面をですね、いろいろ見てきたんですけれども、うん、まあ、東京オリンピックでその最後の閉会式もですね、結構感動を呼んだと。
そうでした、
ということですよね。
なんか国の別のこう行進っていうよりも、その国別が崩れて、個人個人がですね、うん、自由に行進すると。何かこう国の枠が取れて、オリンピックの本当の姿っていうのはここにあるのかなという感じがしましたね。
うん、そうですね。で、その後、東京パラリンピックが開かれたということですけども、はい、この時まだね、第2回ということで、パラリンピックとしては始まったばっかりですね。今はもう随分ね、盛んになってきましたけども。
そうですね。必ずオリンピックと一緒に報道も大きくなってきましたし、日本もこのパラリンピックの時、この時、2回目の時は、金メダルを取ってるんですね。
そうですね。まあ、そういうような1964年昭和39年の、まあ、東京オリンピックだったわけですけれども、ちょっとここでエピソードをですねご紹介したいんですが、東京オリンピックを象徴する歌といいますと東京五輪音頭、
はい、
これが代表的ですよね。
この歌は私たちは歌を歌わない別だけども、耳にはもう何度も聞いたんで、ごく自然に耳に入ってると思いますよ。
そうですね。でこれをですね、ちょっと調べたんですが、うん、この東京五輪音頭の歌詞はですね、うん、NHK が公募したということで、あ、まあ、NHK が全校に呼びかけて、公募したところ、うん、島根県庁職員のですね、宮田隆さんという人の詩が、はい、まあ、入選したということですね、はい、でその宮田隆さんの詩に古賀政男さんが曲をつけたということなんですね、うん、でこの宮田隆さんという人はですね、まあ、戦時中フィリピンで、まあ、捕虜生活を送って、はい、まあ、餓死寸前の、まあ、大変なですね、ご苦労を体験したということなんですけれども、まあ、平和が蘇ってですね、まあ、世界平和を願って、作詞をして、応募して当選したということのようですね。
なるほどね、そういえば歌詞の中にもそういったような期待希望っていうのが確かにありましたね、
うん、そうですね、で古賀政男さんが曲をつけたということで、この有名なですね、東京五輪音頭をちょっと聞いていただきましょう、はいはい、
月が今日は都の空照らす、4年経ったらまた会いましょうと固い約束、夢じゃない、よいしょこりゃ夢じゃない、オリンピックの顔と顔、それとトントトトント顔と顔、五つ仰ぐ旗見りゃ弾む胸、姿形が違っていても、いずれ劣らぬ若い花、よっしゃこりゃ若い花、オリンピックの庭に咲く、それとトントトトント庭に咲く、
東京五輪音頭、歌は国民的歌手の南春夫さん。
そうですね。
この南春夫さんですけども、やっぱ戦争の体験があるということ
ですね。そうですね。南さんは大正12年の生まれなんですね。大正11年、12年っていうのは、戦争で一番死んだ世代なんですね。彼らはたまたま巡り合わせがそういうふうに戦争の時代に巡り合わせてしまったんですが、うん、で、その南さん自身もそういった世代なんですけども、そういうのを含んでこの歌を聴くと、戦争とそれと対峙する形の平和の姿っていうのを本当に心を込めて歌ってるなっていう気がしますね。で、私は南さんはですね、まあ、浪曲上等兵って言われたらしいですが、もともと浪曲の人ですね。
そうですね。
それで召集されて、まあ、兵隊になって、 った時、まあそれで浪曲を上官から言われて、なったりしてたんでしょうけど、うん、戦争の後その後シベリア抑留所に連れてかれるわけですね。
あ、これは、まあ、抑留
所ですね。これ何十万もいたわけ、60万いたと言われてるんですが、うん、その収容所で南さんと一緒だったという抑留者の人と何人か話を聞いたことあります。
そうですか。
やっぱり彼の浪曲を休みの時なんか聞かせてもらってですね、みんな泣いたよって言ってましたから、うん、その南さんっていうのはその自分の持っているその芸というのでみんなの心をこう慰めてたんでしょうね、うん、でそういった経歴を持ちながらその戦争体験者、そのさっきの歌を作った方ですね、うん、この宮田さんですか、はい、この方も戦争体験者、うん、フィリピンで捕虜になってるんだそうですけど、南さんもシベリア抑留者で、やっぱり過酷な生活をしてた、うん、でそういう世代の人たちがこの歌を作り、そしてこの平和の祭典の中で私たちに訴えてるっていうことは、背景度を考えるとそのオリンピックの本当の意味はそこに、平和の祭典っていう意味はそこにあったんだなと改めて感じますね、うん、
もう平和の祭典というものを体現している人ということですかね、この東京五輪温度の関係者、
彼らの経歴を見るとそう言いたくなりますね、
うん、そうですね、まあ、そういう昭和39年のね東京オリンピックということだったんですけれども、当時のですね、世の中どういうような世の中だったかということをちょっと調べてみましたけれども、はい、ちょうどその高度経済成長時代の、まあ、一つの区切りですよね、で非常にその昭和の匂いが感じられるということなんですが、昭和39年の4月1日からですね、海外旅行の自由化というのが始まったんですってね、
これは日本人は海外旅行なんていうのは本当そういうのはよほど恵まれた、あるいは研究とかなんかの先端を行ってる人たちとか、ほんのわずかな人たちが海外出ていくっていうだけでしたね。しかも日本の円を持ち出してっていうようなことは到底できない、持ち出すお金も決められてたわけですから。しかしこの海外旅行のこの自由化というんですかね、それが昭和39年のから始まったわけですね。この海外旅行ブームっていうのは、日本人が初めて国際社会の中に誰でもが入っていける、そしてその中で外国の人と接する、外国の現実を見てくるというものが可能になったという意味で言えばね、大きな意味で第二の開国だというような人もいるぐらいですね。
まあ、当時 のニュースの音声がありますので、お聞きいただきます。
4月には海外への渡航も自由化されました。羽田空港からはこの日を待ちわびた人たちが華やかな見送りを受けて飛び立っていきました。
ということで、昭和39年の4月1日から、海外旅行が自由化になったということですけども、でもまあかなり高値の話、
それは大学生の初任給が確か2万か2万ちょっと超えるぐらいですけどね、でその海外旅行自体がそれこそ70万80万っていうあれですよね。普通の人がさあ気軽に行こうっていうわけではないけども、まあしかしとにかく自由に行けるというような壁は取り払われて自由に行けるようにはなったわけですからね。
で海外旅行行く人はもう一生に一度の人生の晴れ舞台という雰囲気で
出かけていったんですね。それがあっという間にだんだん日本の経済も豊かになると、みんな本当にもう隣の家に行くようにだんだん海外行くようになりますからね。
そうですね。現在ではね、そういうような状況になってますですね。そして4月28日ですけれども、これはちょっと経済関連のニュースですが、OECD ですね、先進国クラブですかね、OECD の21番目の加盟国になったと。 ということですか、
ね、結局国際的な経済レベルのこうある一定のレベルに達している国同士がですね、その作っているこの中に入ることによって、日本も経済の日本も独自の経済の成長率を持って貿易を拡大していく、そしてその中でいろんな約束ごともそのハイレベルのところに合わせていく、そして発展途上国に対するこう援助というのにもお金を回していくっていう形で言えば、いわゆる先進国としての役割を自覚するようになったっていうことですよね。
発展途上の国からその先進国への仲間入りを果たしたと、
仲間入りしたっていうことですね。だから本当に高度成長というのは国内的にというよりもむしろこういった海外の中での評価として一つずつ日本のレベルがこう上がっていくと、いわゆる先進諸国のレベルに仲間入りしていくということの一つですよね、これは、
はい、でこれも当時のですね、黒金康美官房長官の談話がありますので聞いていただきます。
我が国は今回 OECD に正式加盟することによって本格的な開放経済体制に移行する局面を迎えることになったのであります。我が国はこれに加盟することによって世界経済の発展に一層の寄与をなし、国際経済社会における地位が一段と向上するものと考えております。
黒金康美官房長官の当時のですね、談話だったんですけれども、まあ、日本経済がその世界経済の中に船出していくという、
そうですね、資本の自由化とかも、まあ、そういった壁も取っ払われる代わりに日本の国際競争力がですね弱ければあっという間に経済が破綻するというような、まあ、瀬戸際に追い込まれるような立場なんですが、しかし日本はもうすでに実績もある、力もある、そしてこう技術革新も進んでるっていうことで国際競争力がかなりついてたんですね、だからこういったような先進国の枠に入っても、まあ、他国に負けない経済力っていうのを持てるという自信があり、世界もまたその自信を認めたから仲間に入れたということだと思うんですよね、
まあ、そういうようなその日本の経済状況もですね、国際的なサイズになっていくということですかね、そしてそのオリンピックがまあ10月10日から開かれるわけですが、そのオリンピックが開かれてる間もですね、世界は激動してるんですね。
そうなんですよね、フルシチョフ首相がオリンピックの最中に解任されますね。
10月の15日。
15日なんですね。これは、まあ、大きな、世界的なニュースだったんですが、オリンピックの中で、こう、ソ連の、まあ、米ソ対立と言われてた時代の片方の超大国の指導者が変わる、更迭っていうのは、やはり、何がしかの底に不安感も、みんな沸き起こると。でオリンピックはそういう中でオリンピックが続くというのは、オリンピック自体だけでは、まあ、平和というのは保障されないということも裏付けられたのかなと思いますね、
でその翌日にはですね、10月16日には中国で初の原爆実験
が
行われたと、
まあ、これは多分オリンピックなどを睨み合わせながらの政治的なプロパガンダと思うんですけども、こういった形の政治というのがやっぱりオリンピックにもいろんな形で影を落としてるっていうことかなっていう気がしますね、
ね。でこの年のですね、昭和39年1964年のNHK の大河ドラマをですね、改めて調べましたら、赤穂浪士ですね、1月から12月まで、主演は長谷川一夫と、
まあ、視聴率は相当高かったと思いますね。
そうですね、でその当時のですね、赤穂浪士のテーマ音楽、芥川康氏が書いた曲、これ名曲ですけれども、これも用意しましたのでお聞きいただきます。ということで有名な赤穂浪士のテーマですけれども、
まあ、功労史のようなテーマは GHQ に占領されていた時は一番こうやってはいけない、取り上げてはいけないテーマだったんですね。
あだうちですからね。
そうですね、うん、日本のこう武士道というようなものはテーマにしてはいけないということだったんですが、うん、まあ、それが占領期終わった後は、それが解放されましたから自由に取り上げていいということになったんですが、うん、まあ、私たちの世代によるんでしょうけど、やっぱり昭和20年代30年代40年代っていうのはこういうテーマがやっぱり肌にあったということも言えるんでしょうね、
うんうん。占領期が終わって、まあ、日本も独立を果たして、まあ、晴れてこういうテーマ
で、ね、
大河ドラマも上映できるようになったということですかね。まあ、それだけ平和が戻ってきたと言いましょうか。
そうですね、GHQ のこう縛りがなくなるっていうか、そういったいろんなこう注文をつけられていたのから解放されるんですから、うん、まあ、解放されること自体による日本人のこの精神的な自由ですね、うん、それはシングル赤穂浪士だけじゃなくていろんな面で日本の文化の中にもともとの地肌が、日本人の持ってる地肌が出てくるようになったと思いますね。
そういう昭和39年という時代だったわけですね、では最後にこの時代のですね、昭和歌謡をおかけしましょう、昭和38年こんにちは赤ちゃん、あずさみちよ。昭和39年やわら美空ひばり、昭和40年さよならはダンスの後に倍賞千恵子です。メドレーでどうぞ、はい。
あなたの笑顔、こんにちは赤ちゃん、あなたの泣き声、その小さな手、つぶらな瞳、はじめまして、私がママよ、こんにちは赤ちゃん、あなたの命、こんにちは赤ちゃん、あなたの未来に、この幸せがパパの望みよ、はじめまして、私がママよ。
何も言わないでちょうだい、黙ってただ踊りましょう。だってさよならはつらい、タンスの後にしてね。
昭和30年代後半の昭和歌謡、こんにちは赤ちゃん、やわら、そしてさよならはダンスの後にでした。今日はあの昭和39年ですね、東京オリンピックを中心に見てきたわけですけれども、まあ、この時代のですね、日本人の気持ちというものはどういうものなんですかね。
そうですね、やっぱり国際的な枠組みの中でものを考えるようになったと。日本人的なものの考えだけではなく、国際的なですね、いろんな国と接することで、あるいはオリンピックにを見ることで、そういった国際的な中でものを考えるようになったって言えば、日本が初めて国民がそういうチャンス、そういう曲がり角になった年じゃないかなと思いますね。
オリンピックは大きなね、機会になったわけです。
それからもう一つやっぱり、自信を持ったんじゃないでしょうか、日本人がね、はい。戦争によって、やはりこう、傷ついてた精神状態っていうのが、ずっと続いてきたんだけども、経済的に立ち直ってくる。そして、こういったオリンピックという場を日本の中で、実際に見る。そこで、私たちが進んでる道は間違いないんだと。で、やっぱりこう自信を持つ、経済でこういった一つの形、スポーツで形を作っていくっていうのは、そういう戦争とは違う形での道で、やっぱりこう進むのがいいんだっていう自信を持ったんじゃないでしょうか。
ね、
その二つが大きいと思いますね。
そうですか。まあそういう時代だったということですね。今回もどうもありがとうございました。
失礼いたしました。